芥川龍之介、花。第一回。朗読、池田秀夫。全知内具の花といえば、池の王で知らないものはない。長さは五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い。いわば、細長い蝶爪のようなものが、ぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内具は、シャミの昔から内道場愚部の職に上った今日まで、内心では始終この花を苦に病んできた。もちろん表面では、今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは、千年に到来の浄土を活業すべき僧侶の身で、花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内具は日常の談話の中に花という語が出てくるのを何よりも恐れていた。内具が花を持て余した理由は二つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食うときにも一人では食えない。一人で食えば、花の先が金丸の中の飯へ届いてしまう。そこで内具は、弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で、花を持ち上げていてもらうことにした。しかし、こうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内具にとっても、決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした中道寺が、臭めをした拍子に手が震えて鼻を粥の中へ落とした話は、当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内具にとって、決して鼻を苦に病んだ主な理由ではない。内具は実に、この鼻によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池坊の町の者は、こういう花をしている全知内具のために、内具の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまた、あの花だから出家したのだろうと批評する者さえあった。しかし内具は、自分がそうであるために、幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない。内具の自尊心は、最大というような結果的な事実に左右されるためには、あまりにデリケートにできていたのである。そこで内具は、積極的にも消極的にも、この自尊心の毀損を回復しようと試みた。第一に内具の考えたのは、この長い花を実際以上に短く見せる方法である。これは、人のいない時に、鏡へ向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって頬杖をついたり顎の先へ指をあてがったりして根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし自分でも満足するほど鼻が短く見えたことはこれまでにただの一度もない。時によると苦心すればするほどかえって長く見えるような気さえした。内具はこういう時には鏡を箱へしまいながら今さらのようにため息をついて不精不精にまた元の経机へ観音経を読みに帰るのである。それからまた内具は絶えず人の鼻を気にしていた。池坊の寺は葬具降雪などのしばしば行われる寺である。寺のうちには僧帽が少なく立て続いて、嫌では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。したがって、ここへ出入りする相続の類も甚だ多い。内具は、こういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて、安心がしたかったからである。だから内具の目には紺の水管も白の片びらも入らない。まして、麹色の帽子や死に火の衣なぞは 見慣れているだけに、あれども泣きがごとくである。内具は人を見ずにただ鼻を見た。しかし鍵鼻はあっても内具のような鼻は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って内具の心は次第にまた不快になった。内具が人と話しながら思わずぶらりと下がっている鼻の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは、全くこの不快に動かされての処理である。最後に内具は内転下転のうちに自分と同じような鼻のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども木蓮やシャリホツの鼻が長かったとはどの経文にも書いてない。もちろん龍樹や目明も人並みの鼻を備えた菩薩である。内具は新譚の話のついでに食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときに、それが鼻だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内具がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた積極的に鼻の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない。内具はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミの威張りを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。